皆さんこんにちは、コヘイです。
ハルです。
ゲームなんとか第82回です。
うーい。
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はーい。
本日はコヘイとハルの2名でお送りします。
はい、
今日も頭にお知らせオープニングと、話していくんですけども、
はいはい、
毎度のご注意書き、ご注意書きっていうかね、ご案内としてね、
はいはい、
概要欄のとこにチャプターのね、あのタイムレコードみたいに書いてますんでね、
はい、
いきなり本編を聞きたい方はそれを有効活用していただきますと幸いでございます。
オープニング長いからな、
ごめんなさいね
いいんだよ、もううちの番組はそういうスタイルなんだ、聞きたくないやつはチャプターで飛ばしてくれ
もう聞きたくないってほどないと思うんですけどもね、こうあの
初めての方とかはね、本当に逆に本編から聞いてくれて本当に多いからね
そうなんですよ、こうトークテーマエピソードタイトルとしてこうバッて書いてる話に行くまでが長いんですよ、そこはね、ちょっと心苦しいのでね、
そう
なんならこういきなり初見の方はいきなり本編部分を聞いた後にオープニングを最後に聞いてもらってもいいんじゃないかと思うぐらいですね、そのぐらいこうざっくばらんなオープニングがこれから始まりますというところですよ。まあ、冒頭ねちょっとお知らせちょっと挟ましてもらうんですけども、先週、まあ、先々週とかも含めてこうしばらくお知らせずっとしてますけれども、 YOURGOTY2023レビュー投稿キャンペーンすでに受付開始しております。
始まりましたね、
皆様こう、ぜひともこうお気軽に振るってご応募いただければなと思います。
はい、お願いします。
で、まあ、締め切りがね、12月15日までというふうにお話ししてますけれども、裏話的にというか中の人から聞く限りですと、すでにまあ普通にレビュー投稿していただいている方も結構たくさんいるっぽいんですけども、中の人から聞く限り下書き状態になってるものとかも結構あるらしいんですよ。
下書きは見えるんだね中の方は、
中の人はね下書きが何件くらい溜まってるみたいですよみたいなことを教えてもらって、へーって言いながらね、まあ、みたいなところもあって皆様こう順調にいろいろ動き始めてもらっているようで、もう本当ありがたい限りだなと思ってます。で、まあ、今回ね、レビュー、まあ、投稿していただいた方の中からね、審査員の人が選んだ心に響いたレビューにこうゲームストアのポイントプレゼントみたいなものをやってますけれども、
はい、
まあそういうね動機になるようなキャンペーンとしてはしてますけれども、皆様ぜひねこう自分がレビューを書いたで終わりではなくね、こう人のレビューとかもね、読んでこういろんなゲームと出会ってもらいたいなと思ってますんでね。
そうですね、俺もちょこちょこ読み始めてますからね、なんか気になる感じのやつをまだ全部網羅的にっていう感じにはなってないですけど、
なんかすでにこう一ページ埋まる分ぐらいのこうレビューが集まってるからさ、こう、そのサムネイル画像みたいなのを見るとか壮観なんだよすでにこう
そうね、
もういいねーって思うよね。
いや、もうついつぶやいちゃって散らばってるねーと思って、みんな被らないねーと思ってそのタイトルが
そういやでもそれがいいんだよね。
そう、それがいいのよ。だからみんな、違うものやってて当たり前なんだよね。
そう
で、なんか1位決めちゃうのももったいない感じあるんだよね、実際そのゴーティーみたいなさ、あるけど、まあ1位決めれるのも1位決めるので大事ではあるんだけど、まあそれとは別にね、やっぱそれぞれがみんなこういいと思ったものが違うっていうのがこう目に見えてわかる、それの思い出書いてくれるっていうのがたまらんよね、個人的に。
そうなんだよね、そうだからね、最優秀賞的なね、ゴティのみならずね、部門賞とかでこうこれも良かったんだよなみたいなものを書いてもらえるとなお嬉しいというかね。
部門賞書いてくださる人を見ましたね。
そう、まあ去年もそうだったんだけどもね、審査員としてまあ普通に見るっていうのはもちろん目線としてはあるんだけども、素朴にね普通に一ユーザーとしてレビューをいっぱい読むっていうのは楽しいなと思ってるんでね。
いや本当ね、そう、このタイトルやれてねんだよな、そうか、よかったのかみたいなね。
そうなのよ。
めちゃくちゃ楽
しい、やっぱいいんだこのタイトルみたいなこと思うんだね。
そうとかスルーしてたけど、あ、これよかったんだ、そっかみたいなね。
そう、
あるよ、絶対あるよ。
そうなんですよね。だからね、こう、ぜひともこう、まあ投稿はしてほしい。ただそれに加えて、ぜひ他の人のレビューも読んでみると楽しいと思いますよというお話でございました
ですね。まあ楽しんでいただければって感じですね。
です。あとはポッドキャスト番組さん向けにそのコラボ参加登録お待ちしておりますようなご案内もしてましたけども、そっちは結構締め切り間近になってきました。締め切りが11月30日なんで、これの配信が27日とかの27日、28日なんでね、
数日後にはそのポッドキャスターの要は配信者側の登録というか、
そうなんですよ、
受付は終わりと。
ギリギリです。ギリギリなんでね。もし、こう、どうしよっかなーってのが迷ってる方がいたら、ぜひ、まあ、お気軽に、こちらもコラボ参加登録していただければなと思います。
はい、お願いします。
うん。というわけで、お知らせは以上でございまーす。
おーい。
で、ここからは本当に普通のオープニングトーク、雑談的なものをしていくわけですけれども。
最近何してるといいな。
旧ツイッターを見てる方は、知ってるかもしれないですけども。
はいはいはい。
僕、最近、シー・オブ・スターズを遊んでいて、うんうん、まあ、クリアしそうだなっていう頃合いに、
うん、
ポケモン SV やってみようかなって自分の中でふつふつときまして。
はいはいはいはい。うん、なんかアンケート取ってましたよね。
そう。ノリでこう、ツイッターの方でアンケートを取ったんですよ。ポケモン SV?、うんうん、スカーレットとバイオレットもあるし、はいはい、まあどっち買うかとかちょっと、まあ物は試しにツイッターで聞いてみるかって思って聞いてみたんですよ。
うんうんうんうん、
で、ね、ポケモン、スカーレット、ポケモン、バイオレット、いや、それ以外は遊べ、みたいな、こう、三択にしてみたのね。もう、ノリでね。はい、本当にノリでね。何も考えず。
はいはい、
そしたら、アンケート結果が、他の遊べが最優秀になりましたね。こう、1位になりまして。あ、あれっつって。
SV が大体、こう、30%、30%ぐらい。
あ、そうそうそう。
他の遊べが 40% 近く。そういう。おー、マジでっていう。
ちょっと、なんか予想してないパターンと思ってね。
あれはちょっと見て笑っちゃいましたね。
そう、僕も笑っちゃった。まあ解釈それぞれというか、それに別にこう、うん、ものすげえ影響を受けたっていうわけではないんですけども、まあ、うん、時期ではなかったのかなと思って一旦 SB を棚上げしまして、
うんうんうん、
スパイダーマン2を買いましたよ。
おお、まあそうだ、ね、どっかでやるんだろうなと思ってましたけど。
うん、じゃあこれを機にやっちゃえと思ってスパイダーマン2買いまして、うんうん、
黒いスパイダーマン。
A、
うんうん、
赤いのもいるよ。
赤にもいるのか。
うん、今回は。まあ、ストーリー的なネタバレは入れるほど遊べないので、まあ、多少ゲームシステム的なところを話すまでかなと思うんですけども。
うん、うん、うん。
まあ、本当にこうダブルヒーローシステムに近かったんだけども。
おー、切り替えてみたいな。
うん、切り替え条件が、まあ、本当序盤なんでまだわかんないんだけども、
うんうんうん、
そのクエストに応じて、これのクエストやるときはこっちのスパイダーマンって勝手に変わるなのか、途中から選べるようになるのかちょっとわかんないんだけども、
うんうん、
まあ少なくともどちらもプレイアブルなスパイダーマンになっているんですよね。
うんうんうん、
でももちろんそのスキルの差とかがあって、ちょっと戦い方とかプレイフィールが違うみたいな形になってるんですよ。で、それはそれでいいなと思ってんだけども、これもまたまだ発生条件がわからんのですけども、
うん、
普通に、まあ、片方のスパイダーマンプレイしてるわけじゃない。
うんうん、
で、まあ、いつものにこう、スイングしたりとか、今回空飛べるにもなったんで、はいはい、空飛んで、
滑空みたいなね。
そう、ブラブラしてると、犯罪が起きた、スパイダーマン助けてみたいなこと言われて、犯罪があるだっつってって言ってこう、うん、犯罪現場に急行して、うん、まあ、ボコスが殴り合うんですけども、
うんうん、
ボコスが殴り合っていると、もう一人の使ってない方のスパイダーマンが、どうしたなって言ってこう乱入してきて、
いいね。
突然こう、コープみたいな感じでこう、一緒に戦ってくれるのね。
うんうんうん、
それすごくないと思って、ちょっとテンション上がっちゃってなんか
それはいいな。いや、なんか前ほら予想でさ、
うん、
2が発表された時にこうコープで2人プレイとかできちゃうんじゃないのみたいな。
あ、そう、そんなヨタ話したよ ね。
そんなしてたけど、まあ結果一人用のゲームではあったけど、
うん、
その疑似2人プレイじゃないけどコンピューターとしてもう一人が戦ってくれるじゃないけど、そんな感じになってるのか。
そうなのよ。まあ、それが毎回必ずでもないし、
うんうん、
どうなんだろうね。全然序盤だから発生条件とか分かんないんだけども、
うんうん、
本当にこうたまに出てくるんだよ。すげえと思って。
いいね、いいね、いいね。毎回だったらそれはそれでなんか鬱陶しいじゃないけど、なんか不自然さ逆に感じちゃうね。
まあね、そうなるよね。
うん、
そう、だからたまに出てきて、で、スパイダーマン2人揃ってる時は、その、うんうん、フィニッシュムーブ的なアクションが変わるのよね。
うんうんうん、
連携プレイでこうフィニッシュを刺すみたいな形に変わるから、
うーん、
なんかこう、
よくできてんね、相変わらず。
あ、熱いんですよ。あ、かっこいいって思っちゃって。
共闘感みたいな、しっかり感じられるわけね。
そうそうそう、あーってなってね。
いいなぁ、それはいいお年どころかもね。
うん、なんか、すごい、スパイ、あのゲームは本当はこう、そのね、コミックとか、その、映画とかの、その、スパイダーマンの良さみたいなものをゲームプレイに落とし込んで、自分がヒーローになってるようなプレイフィールっていうのを、ほ
ん
とよく演出するなぁと思っててね。
うんうんうん、
なんか、これこれ感すごいんだよね。なんか、本当に。
いいね、いいね。
うん、あと、これプレステ5ならではなのかっていうのは自分の中でまだ分かりきってないんだけども、
うんうん、
ミニゲーム的っていうとあれなんだけども、ニューヨークの街にこう仕掛けがあって、うんうん、その仕掛けを解くと、その何あの、プレイヤーのキャラクターの強化とかに使える報酬が手に入るって、まあちょっとした要素なんだけども、
うんうん、
そのパズル的なものがね、PS5 のコントローラーの L2R2、アダプティブトリガーになってるところ、あそこを、はいはいはい、押すとそのメーターが下がるようになるから、うん、ここの位置のからに合うように L2R2 をバランスよく押せっていうやつがあって
はいはい、なんかツイッターでちょっと上がってたやつね。
あ、そうそうそうそうそう、
ちょっとなんかあの Wii Fit のこうなんかバランスを取れみたいな、
そうそうそうそう、思い出すよ。意味合い的にはそんな感じ。あの左右の、はい、そのなんかバランスが変わってるから、こううまいとこに合わせろみたいな感じにの操作を求められるんだけども、うん、あれがね、その動画とかだけだと伝わんないかもしれないんだけども、
うん、
まずアダプティブトリガーで硬くなってるのね、まずその左右微妙に違う形になってたりするのよ、
うんうん、
でその上で反発してくるのよあれ。
あー、なるほどね、
うん、だからこう押してる時にこうあの中指のところ両方の指に微妙に違う力がかかって戻しをかかって
お、もろい使い方しとるな。
で、あのコントローラー全体がブルブルブルブルブルブルって触れるから、こうなんか、ね、わかんないわかんないわかんないって。
でもその押し返す力もこう変動したりするってこと？
してるんだと思うんだよな。
すげえ合わせにくいみたいになるわけ。
そう、あだからなんかね、あの僕が下手なのかどうかわかんないけど、もう難しいのよ、なんかできねえっつってこうあのブルブルブルって言いながらこう1分2分ずっとグーッ合わねえ。
あれっつって1分2分すごいね、相当むずいね。
いや多分上手い人は数秒は言い過ぎでも多分10秒20秒で終わるんだと思うのよあれ。
うん、いやでも そのアダプティブトリガーでこうその反発音の強さを強弱されたら多分合わせると結構むずいのはなんとなく想像つくよ。結構まあまあな強さで押し返すもんねあれね。
うん、なんかすごいなんかね、夢中になっとるって何がこう押し返されてるのか分かんない。コントローラー全体が震えてるのか、うん、その L2R2 だけが戻ってきてるのかよく分かんなくなってくるんだよね、
はい、まあどうなってんだか分かんないけど超合わせづらい。
そう、合わせづらいで微妙にこう両方がズバリピタリの位置にならんっつってこう右だけ合わねえとか言ってこう右に集中すると左が合わねえっつって
それはなんかゲームの体験そのものとはちょっと違うのかもしれないけど、ちょっと体験してみたいな。そんな合わないって思うね。
なんかそう、なんかね、スパイダーマンに入れてくるのが、まあ別にこう、プレス5のね、あの PS スタジオならでは感もあるような気はするんだけども、
そうだね。
アストロ君のやつとかに入れてほしかったわ、このミニゲームって思うぐらいに。
あー、そうかもね。ミニゲームっぽくはあるよね、確かにね。
そう。PS5 のコントローラーデモ感というかが強くて、ね、よく考えたなこの仕掛けっていうか。
確かに確かに、そういうミニゲームがあってもよかったね。
うん、
まあ、そういうノウハウみたいな多分こういい感じにやり取りはしてそうな気もするけどね。
多分ね、 PS スタジオの中 で、うん、の中でありそうだよね、うん、まあでもね、こうまだ本当に遊び始めて数時間、多分10時間もいってないね、 4,5、うんうん、時間ぐらいしかやってないんだと思うんだけども、
うんうん、
まあファーストインプレッション的にはいいゲームですね。非常にいいゲーム。
いいですね。なんか
3作目にして集大成というにはまだあの僕が遊んでる時間短いんで、うんうん、わかんないんだけども、3作やった積み上げもあるし、うんうん、3作やってマンネリにならないようにもなってるっていうのがなんかすごく感じるんだよね。
素晴らしいじゃない。まあ割と順当な積み上げではあるけどってことだもんね。
うん。なんかその、うんうんうん、空飛ぶっていう部分も含めなんだけどね。スパイダーマンのあのゲームの初作からさ、スイング、ウェブスイングで、ま、ニューヨークをブラブラするっていうのが、移動するのが楽しいっていうのが、あったんだけども、
うんうんうん、
それが、多分今まで通りだったらマンネリだったと思うのよ、多分ね。
まあ、多分ね。
3作目になると、
うん。
でもあのね、前よりもハイスピードにスイングできるように、スキルが増えてんのよね。
ああ、さらにスピード上げられるんだ。
うん。その、
スキルだいぶ早い印象あるけどね。すげえな。
今回めっちゃハイスピードに、なんかね、高いところから滑空して、滑空した反動を活かして、さらにハイスピードでスイングするっていうのが増えてて。
はいはいはいはい、なるほどね。加速をつけて。
そう。あ、めちゃくちゃ速くできるのと、
うん、
あと、ニューヨークの街、いろいろこう、気流みたいなのが流れてて、
うん、
空飛ぶ滑空用に今回から気流みたいなのが見えるようになっててね。
へえ、ビル風が。
その気流のところに行って、うんうん、滑 ックをするとビューンってすごい加速するのよ、
うんうんうんうん、
であのスイングでハイスピード出してグライドモードでさらにスピード出してでこうあのすんげえ超スピードで移動できるのよ
すげえな。それはちょっとなんかあれなのか PS5 の読み込み速度の速さみたいなアピールにもなってたりするの
か、ね、あるかもしれん
ね。え、わかんないけど。
で、今までのやつだと、
うん、
何の建物もない池とか川に直面してしまうと、あとポチャって沈むしかなかったんだけども、
うんうん、
今回短時間だったらあの水上なんかスキーみたいなシャーって走るんだよね、スパイダーマン。
スピードが残ってればみたいな。
そう、スピードが残ってれば。で、そこからこうジャンプして滑空すればまたこう、うん、減速なしでまた行けるというかね。
すごいね。何でもできんね。
なんかちょっとね、こう、ドライブシミュレーター的な遊びというかね、ただただこう、いやいや高速で走ってて楽しいというかね。
いや、もともとそういうゲームなのよりそうなってるわけね。
そう、その辺のなんか、
ね、街流してるだけで楽しいみたいな。
より長く、より早く移動できるっていうのが増えてるんだよね。
いいじゃないの。へぇ。
楽しい。飽きないようになっとるのが楽しい。
いいなぁ、ちょっとやってみたいんだけどなぁ。俺やって、ちょっと2が出た時ぐらいにさ、あやってみたいなと思って、うん、俺そもそも1から何からやってねえやと思ってさ、1をさ、プレイステーションプラスのプレミアムに入ってるから、
おうおう、
やろっかなぁと思って見たらさ、なくなってんのね。
え、なくなってんの？マジ？
なくなっとるってなって。
あれ？マジ？
マイルズ・モラレスは残ってんだけど、あの初期のスパイダーマンの方プレミアムから外れてるっぽく、
あれ、
うん、
あれファーストパーティー
か、
あれ、
あ、え、買わなきゃいけないか、マジかと思っちゃって
へえ、そんなことあんだね。
ね、あるみたいです。そうらしくて、まあまあそのうちまたどっかのタイミングで戻ってくるとかあるかもしれないけど、うん、そうかと思って他のゲームやっちゃった。
まあ、そういう巡り合わせあるよな。
ね、それはしょうがないんだけどさ。
まあしょうがないけど、ね、まあ、
できるときにチラッとだけやってそのまま最後までいかなかった俺が悪いんですけど完全に俺のせい。いや、俺のせいか、うう、俺悪くないよ。ゲームが多すぎるんだよ、面白いゲームが。
まあでもな、ハルさんみたいな人がいるのかどうか、まあのアドバイス的にはならないとは思うんだけども、
うん、
初作マイルズ・モラレス、今作の2って3作あるわけだけども、うん、
はい、
基本ね、3作目から遊んでも別に支障はないとは思うんだけども、
うんうん、
まあ、若干ね、そのボス敵との因縁みたいなものはね、こう1、その2に至るまでにこう若干積み上げがあるんでね、
うんうん、
いきなり2からやると、あれ、これなんでこういう関係性になってんのみたいな部分のところを疑問に抱く場合はあるかもしれない、
うんうんうん、
でも開き直ってしまえばというかね、あの、うんうん、1の時点でもすでにこう、あのスパイダーマンのそもそもの設定とか知らなかったら
教養がないとちょっと、
そう、若干置いてきぼりになるぐらいの作りだった、はいはい、1の時点で、ね、すでにって思うと、いきなり2やってもそこもあんま関係ねえじゃねって個人的には思っていて、
はいはい、
そんなめちゃくちゃ置いてきぼりになることはないと思うんですよ。
まあ楽しめるは楽しめるってことね。
そう、あの、あ、こういう敵いんのねってことを思ってこう受け流してくれればいいぐらいの作りになってると、うんうんうん、僕は今のところ遊んでいて思いますね。
まあ最低限の説明もちゃんとあるしねみたいな、
うん、うんうん、なるほどね。これあの過去作なのか何なのかから登場して引き続き登場なのかなくらいで受け止めればいいと思うっていう。だからきっと2から遊んでも楽しめると思うよっていうことを言いたかった。
そうね。まあでも2から始めるとこうアクション面で1に戻れないみたいなのは逆にありそうだけどね。
それはあるかもしれない。あるかもしれない。それは
あれもできない、これもできないみたいな。
それは否定できない。うん、確かに要素がめっちゃ増えてる。うん、
まあね、
まあでもね、スパイダーマン2は今年年内遊びきれるかな、うん、ゴティ的に、はい、そういう僕の中に入れれるか、そこの枠に間に合うかは分かんないんだけどもね、楽しいですよ。
ボリュームもね、どんぐらいあるか正直ね、
うん、
前の2作はまあそこまでボリュームあるわけではなかったみたいなね、こと言って
ました
、
ね、そうだな。まあ考えるとメインクエスト駆け抜ければそんな長くはないんじゃないって思うんだけども、うん、ちょっとスパイダーマンはね、街ブラして犯罪を撲滅するっていう活動を楽しんでしまうところがあるからな。
無限にランダム犯罪と戦いまくるみたいな、できそうだよね、なんかね。
そうなんだよな。犯罪が起きたら 挑むのがスパイダーマンだからさ、はい、行っちゃうんだよな。
そこをね、こう、いい感じの軽快なテンションで戦闘してくれるんだろうしね。
そうなんだよ。僕のスパイダーマンイズムが、こう、ちょっとざわつくところがあるんだな。この犯罪を見過ごしていいんだろうかみたいなところが起きてしまうから。
寄り道が多くなってしまう。
そうなんだよ。いろんなニューヨークの写真撮ったりしてな。
想像はしやすいけどね、確かに。うん、ありそう。
そう。うん、まあでも最近はそんなところでね、また進んだらまた話してればなと思いますけども。
うんうん。
ハルさんは最近どうですか？なんかやってますか？
俺ね、最近の話をする前に、しばらくそういややったけど話してなかったなっていうのがあって。
お、おお。
ホライゾンフォービルンウエストの DLC。
あ、DLC。
消熱の海辺ね。
はいはいはい。
あの DLC、今年の春ぐらいだったっけね、出たのは。
はいはいはい。
出たの自体は今年の4月とか確かそんぐらいだったと思う。
うんうん、
まあ、しばらく、その、ゼルダフィーバーをしてたりとか。
そうだよね。2作ぶつ続けやってんだもんね。
そうそう、ストロークやってたりとかで、しばらくできてなかったんですけど。
うん、
ちょうどゼルダの、ティアキンが終わった後ぐらいだったかな。
うんうんうん、
に、まあ、タイミングいいやと思って、この辺でやっとこうと思って。
うん、おぉ。
ホライゾンは、俺がやってあげなければ。
まあ確かによ
くわからん使命感
みたいな。うちの番組の中では、ハルさんがやれれば誰がやるかも確かにやるんだけど。
いやまあ、ダンさんも本編はやってんだけどね。
まあまあまあ。
そうそうそう。まあまあまあ、とりあえず触っておきたいなと思ってさ、
うんうん、
触れたんだけど。
どうでした？
元々のトレーラーで、
うん、
まあなんか結構しっかり物語の後の話っぽい話が描かれるんだなっていう、元のね、フォービルンウエストの後の時間軸の話が描かれるんだなっていうのはなんとなくスースーこう感じてはいたんだけど、
うんうん、
実際後の話で。
ほうほうほうほ
う。うん。で、元のフォービルンウエストの最後が若干ね、若干不完全燃焼感はあったのよ。ほうほうほうほう。なんか、あ、ラスト、あ、これラスト、いや、もうちょっとなんか欲しかったっすねみたいなところあったのよ。
ほうほうほうほう。
うん。個人的にはね、
うんうん、
まあ、ダンさんもなんか概ねそんな感じではあったようなんだけど、
なるほどね。
でもしかしたらその DLC でそこを埋めてくれるんじゃないかなと思って、
はいはい、うん、
やって、
やって、
しかもゼルダのティアキンの後にやったら画面綺麗ってなって、久々にやったら画面綺麗ぬるぬるってなって、いや別にティアキンが悪いわけじゃないのよ。
まあそうだ。
ホライゾンの解像度は本当異常だから。
まあ確かに、ゲームのそのビジュアル的な目指すものが違いすぎるからな、確かに。
そうそう。ただなんか解像度がこう細かすぎてちょっと目がバグるみたいな。あらな、こんな綺麗だったっけみたいな。
まあ確かにその鮮やかなものも多いからな、あの世界な。
そうそう。その中でも絵作りが異様にこだわってるからね、うん、ホライゾンは。うん。まあそれもありつつ。で、まあ新しいエリアが増えて。
ほうほうほう。
で、まあ海がメインのエリアが増えて。
うん。
まあ海の中に島が点々とあって、まあそこでちょっと本編の、まあ、後日談的なエピソードが描かれて、うんうんうん、結構時間的にもう、10時間あったのかな、何かをちょっとわかんない。まあまあまあ、その駆け抜け方によるんだろうけど、あれからその中でもサイドクエストみたいのがあるからね。
はいはい。
だからまあ本編の一エリア分ぐらいが追加されたみたいな。
へえ、結構ね。
うん。印象の DLC でしたけどね。これのラスボスっていうかまあ、最後に戦う敵がいるんですけど、これがやっぱり本編のラストはここだったんじゃないかっていう。
ああ、なるほど。
感じの。
消化不良感は、払拭された。
ボス感あるっていう。あ、これ求めてた、こういうやつ、こういうやつって思い
ながら。なるほどね、いいじゃないの、でも。
これ本編の最後欲しかったわ、みたいなね。
なるほどね。
感じの最後な感じでね。うん、まあ、ボスバトルとして、すごく盛り上がる感じに作られてて、これはいいですね。
うん、
まあ、他の、ミッションみたいな元のね、その DLC の中のメインミッションとかも結構しっかり作り込まれてたし。
はいはいはい。
やりごたえは結構ありましたね。
うん、いいじゃないの。
久々にやって。うん、まあでも最後まで行って、やっぱりこの後どうすんだろうみたいなね。感じは。本編もそうだったんだけど。DLC やっても最後、まあお話的にはこの後どうすんだろうなっていう感じは、まあ、しましたけどね。いや、でもすごい面白かったですね。なんか、本編で足りない。いや、てか、もともとどうなんだろうな。お話的にもうここまで決まってて。
うんうん、
ただまあ、本編としてはちょっと詰め込む時間なり、なんなりがなかったから、まあ、DLC って形にしたのか、まあ、いろいろ、まあ、考えがあったのかもしれないですけど。
まあ、なんか、
うんうん、って思うぐらい。
ホライゾンは発売時期的にもなんか、この この時期に絶対出さなきゃかみたいなのがきっとあった気もするからな、なんか、
うんうんうん、
事情もあるんだろうなと思うけど、
あるかもな。
ちなみになんだけどさ、その VR のやつだったじゃん、ホライゾンって。
はいはいはい、はい、
あれとことかも時系列的にちゃんとつながってるもんなの？
つながってはいるけど、お話的には出てきてんのかな、あんまり関係ないような気はしますね。あの VR のやつって基本あの主人公がアーロイではない人が、
うん、あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
あ、へえ、なるほど。
いう設定なので、一応アーロイはチラッと出てくるのよ。
うんうん、
ほうほう。そうそう、VR の方にも。出てきはするんだけど、主人公はアーロイではないので。
あ、へえ。じゃあまあ、うん、ほんと、
だからフォーカスとかも使えない人なんで、
ね。あ、へえ、なるほどね。
そうそうそうそう。ただその代わりに、フォーカスの代わりに狩人の勘みたいなので、こっちに進むと先進めんじゃないかな、みたいなのが分かったりとか。まあ、一応そういう、説明というか、そのゲームシステムの落とし込みはしてるはして
る。なるほどね。
うんうんうん。だからまああんまりこう、一応、ホライゾンの1と2の間の話ではあるけど、まあ一応そんなこう立ち寄りもあったよ、一瞬みたいなぐらいの。
なるほどなるほど。
アーロイ目線だね。そうそうそう。
じゃあまあ本当にメインストーリーって意味では、まあ、うん、ゼロドーンとフォビドゥンウェストが、
うんうん、
直つなぎになってるけどもって感じなのか。
そうだね。ただなんか、うん、あのその VR の中で、あ、これ俺使ったわっていうような、あのバリスタ、あの、うん、でっかい弓をさ、
うんうんうん、
あの射出するあの設置型の機械みたいなのあるじゃん。
はいはいはい。
あれをこう VR のやつだと腕でこうなんかギリギリ巻いて、それでこう、うん、放つみたいなさ、撃ってなんか敵に攻撃したりとかっていうのがあったんだけど、それと全く同じバリスタがその出てきてたりとかして、あ、これ見覚えあると思って、ちゃんとそのままのやつはここ巻くんだよねみたいな、感じのが出てきて、ちょっとね、やっぱりちゃんとその辺はやってんだなと思って、整合、
なるほどなるほど、
同じものが出てくるみたいな、
うんうん、
ちょっとその辺はちょっと面白かったな。
なるほどね。そうか、でも DLC でストーリー的にしっかり補強されたのはなんか羨ましい限り、羨ましいというのが変な話だな。なんか、
まあストーリーが補強されたっていうか、なんかその盛り上がりとして補強されたような印象かな。
うん、
まあストーリーとしてはそんなに進展はないかもしれない。
まあでも難しいよな、その、そういう内容がもともと本編に入ってるのがベストだったのかなとも思っちゃうし、
うんうん、
でも DLC として、まあそういう楽しみが残ったとも捉えれるしな。
そうだね。でも別に話に違和感があるっていう感じではなかった。
うん、
割とちゃんと納得感はあるような話。
なるほど、なるほど。
うんうんうん。ホライゾンゼロドーン、一作目の方を、にも DLC ってあったんだけど、それは完全にその、うん、アーロイがエンディングを迎えるまでに立ち寄った、こう、本編とは別のエリアの話みたいな感
じですね。はいはい、はい、
うん。だからストーリーの後の話ではなかったんだけど、その辺は結構確かに立ち位置が違うかもね、とは
思う。うん。そうだね。
今回の DLC はね。
そうだよね。
うん。それは普通に本編やったなら全然遊んでいいなって思える内容でしたね。
そうかそうか。あれでもホライゾンって一応その3作目構想みたいなのもあるみたいな話じゃなかったっけ、まあ、時期とかは
出すでしょうね。いやまあまあ、その終わり方からして、これはだって後出さなきゃどうすんのみたいな感じはあるんで、正直に。
なるほどね。
構想がないって言ったら嘘でしょってなるみたいな。一応終わり方にはなってるので。
そうか。
うーん、
DLC が出て。まあ、でもな、まだ先だろうしな、情報が出るのもな。
まあそうね、うん。まあなんかオンラインゲームを作るみたいな話もあったりなかったりな感じだったりするんで。
あ、そうなんだ。
まあまあ、ね、次どう展開するのかとか。
まあでも、ホライゾンみたいな、まあ、もともとのゲームスタジオ的にもそういう能力高いだろうしね。
うん。
横展開みたいなのは全然していいよね。
と思いますけどね。まあでもなんか、日本だとなんかそこまでこう盛り上がりに欠けてる感じがやっぱりなんか否めなくて、もったいない感じはしちゃうんだけど、俺は個人的にはすげえ好きではあるんだけどなとは思いつつみたいなね。
そうね、まあ確かにな。
まあ去年俺ゴーティーにしてましたよね、確かね。
してた。
うん
うん。
だからやっぱりなんか久々に遊んだけどやっぱいいよなっていう、個人的に写真よく撮る人なんで、
はいはいはい、
その辺も出来というか取りやすさもやっぱすげえいいよなこのゲームとか思いながら。
そうよね、そう、
改めて
ホライゾン、 僕もゼロドーン遊んでるわけだから やらねばなーって思いながら、うん、すっかり1年経ちました。
まあ重いからな。それはそれは否定できない。重いのは重い。
まあでもな、そうだな、うん、ついに DLC も出たからな、
うんうん、
やるならスパッとどっかでな、まあでも今日もそろそろ本編いきますか。
はいはい、いきますかいきますか、
うんうん、今日の本編は雑魚キャラについて話します。
おー、雑魚キャラ、前回ボスだったから。
そう、僕とハルさんで前回話した時ボスの話をしましたからね。まあ、
はいはい、
ついになるっていうわけではないんだけども、まあ、まあボスやったし雑魚キャラやるっていうノリで言ってたタイプなんですけども。
次回どうするとか言ってね。まあ、前ボスだったからじゃあ次は雑魚キャラとかって俺がポロって言ったらなんか採用されてしまって。あ、全然いいですけどみたいな。
まあでもなんかね、そのぐらいのノリでいいかなと思ってね。まあ早速本編入っていこうかと思います。
はいはい。
本編でーす。
おい、雑魚キャラの話でございます。
雑魚キャラの話、雑魚キャラの話ってなんだろうな。
もう確かにね、あんまりない切り口かもしれない。
まあでもね、思い出深いなのか印象深いなのか好きだったなのか嫌いだったなのかね、いろんな雑魚キャラの話をできればなと思いますよ。
ざっくばらんな感じで、
うん、雑魚キャラの話をしようって、うん、まあ下打ち合わせの中でこうポロッと出たじゃないですか。
はいはいはい。
でその時にこう僕パッと思いついたのが、
うん、
メタルギアソリッドの敵兵士がパッと出たんですよね。
ゲノム兵ですか。
ゲノム兵、まあ MGS1 だったらゲノム兵だよね。
あ、そうか。シリーズによって確かに違う。ま、2は
2はね、何兵っては読まないかな、
まあ、傭兵とかに近いのか。
ゴルルコビッチ兵ってものが正しいのかな、ソ連兵ってものが、ロシア兵か、ロシア兵ってものが正しいのかな。あまりこうゲノム兵ほどはっきりした名前はなかった気はするんだけども、
うん、3も普通に軍人だもんね。
3もそうだね。3もあれは何兵でも、あれもソ連だよね。ソ連兵とかの名前だったと思うな。
4は傭兵でしょ。
4はそうだね、 PMC 兵だからね。
PMC、
うん、
うんうんうん。
その中でさ、あの、ハルさんが知ってるかどうかで振っちゃうんだけども、
うんうん、
ハルさん、ゲノラとゴルルゴンって知ってる？
でかいやつ？
おお、すごい知ってるね。おお、素晴らしい。
自分でプレイしたあれではないけど、情報としては知っている。
あ、本当に。もうなんかね、僕、そう、あの、知らない人に説明をするんですけども、
うん、
あのメタルギアソリッドだったらソリッドインテグラル、
うんうん、
でメタルギアソリッド2だったらサブシスタンスっていう名前だったかな。あの、いわゆる完全版みたいなものが出たのよね。その PS1 とか2の頃に、
うんうんうんうん、
でその完全版的なやつっていうので、その追加要素として VR ミッションっていうのが増えてます。
あったな。
まあ、いわゆるそのパズル的な、特殊ミッションみたいなものね、ミニゲーム的な要素として増えてますよっていうやつがあって、
うんうん、
その中にちょっとネタ的なミッションが混じってるんですよね。なんか小島の秀ちゃんっぽいというかね、
うんうん、
でその中にこう本当にこうメタルギアソリッドのいわゆる雑魚キャラ的な敵兵士はゲノム兵で、
うんうん、
で2のやつは確かに、ね、ゴルルコビッチ兵っていうのが多分あったんだよね、その、
うんうんうんうん、
でそれらのフォルムをそのまま使って、
うん、
あのいわゆるゴジラみたいな巨大怪獣になっちゃったよっていう体のゲノム兵に背びれが生えた ゲノラっていう巨大な敵と、あのゴルルコビッチ兵になんか背びれが増えて、あの熱線を吐くゴルルゴンっていうのが出てくるのよ。
名前よ。
でそれに見つからずに潜入して目的地にゴールにたどり着けみたいな VR ミッションがあるっていう。
ゲノラはでもやった記憶あるわ。
あ、本当。
うん、あのそれこそあの1の VR ミッション って、なんかロケランぶっ放すみたいのはあった
な、みたいな。そうそうそうそうそうそうそう。
でかいゲノム兵に向かって、ドシューみたいな。
そうそうそう、なんかね。
やったな。
僕もまあその VR ミッション遊んで「何これ!」っつってゲラゲラ笑ったっていうだけの記憶でしかないんだけども、あのすげえ印象深かったんだよね、この「誰だこんなゲーム作るの?」とかって思ったような記憶というか
まあ雑魚キャラでもあるしボスキャラに格上げになったみたいな感じもあるけどすごいね、この背びれゴルルゴンの方が背びれ生えてんの笑っちゃうね、なんか背中にサンゴみたいなのついてなんかゴジラみたいなバカバカ超あるノリだね。
そうで、なんかね、 あんまり細かく覚えてないんだけども、あの MGS2 の方ではそのゲノラとゴルルゴンが同時に出てきて2人がやり合うみたいなミッションがあったわけだ
怪獣バトルみたいな、
あのゴジラ VS キングギドラならぬゲノラ VS ゴルルゴンみたいなミッションがあったはずなんだね。
わからな、時代を超えて戦ってるわけね
そうそうそうでそれにあの RPG だかスティンガーだかをぶっ放すみたいなミッションがあったはずで、
うーん、
すごいゲラゲラ笑って遊んだ記憶っていうのが結構僕の中でなんか思い出深いなーっていうのを、雑魚キャラの話するって時にこうファーって思い出して
戻ってきた
そうなんか、そう、その辺のネタミッション、まあ別に本編もネタが隠れてるからね、まあメタルギアソリッドシリーズ自体の醍醐味かなとも思ったりはするけども
ただ VR だからいいよねっていう我々ね、
そう、
何を想定しての VR なんだよみたいなさそもそもメタルギアの VR ミッションってだってゲノム兵を育てるためのプログラムとかなんかそんな感じだったよね、確かに。
そうそうそうそうそう、そう、あの VR ミッションを受けたその兵士、それがゲノム兵なんだよみたいなね、
うん、
短期間で強化された、あの感覚が研ぎ澄まされた兵士なんだぜっていう設定なんだけども、あのこう、結構ザルなシアとかね、その辺の面白いというかとかね
確かに確かに、初期のメタルギア、あの視界の範囲とか見えてたもんな。
そうそうそう、
懐かしい。
ソリトンレーダーが使える頃は、
うん、
視覚がミニマップ上に出てたんだよね。
出てましたよね、懐かしいな。
なんかこうメタルギアソリッドシリーズ、雑魚キャラに対するなんか設定とか、あの、うん、お遊び要素がめっちゃいっぱいあるのが本当素敵なことだなって思うんだよな
これをするとこういう反応があるみたいな、なんかやたらいっぱいあったような気がするね。
そうそうそうそう、あのまあ本当鉄板はそのなんかさ、あの雑誌、あのエロ本みたいな雑誌があって、
うんうん、
それポイって設置するとうひょーって言ってこう走ってくるみたいなそういうやつから、あと本当記憶にあるのはその鳩の糞が落ちてるところ、あれってやっぱ敵兵ではなかったかな、ライデンが転ぶだけだったかな、
うんうんうん、
なんか普通にこう鳩の糞落ちてるところ歩くと転ぶっていうのがあったんだよね。
へえ、
そう、
細かい。
あ、でもあれはあれはライデンが転ぶんだね、転んで音が立って敵兵が気づくみたいな一連のセットだったかな、
うんうんうん、
なんかそういう、
そういう細かいところやたら作り込んでる印象はあるよね。
そうそうそう、うん、あとあの麻酔銃で撃った雑魚キャラに冷却スプレーシューってやると早く起きるとか、
ね、ああ、ちゃんと目覚ましになるんだ。
そう、シューってやるとか、あとあの股間のあたりにこうあのエイムしてやるとこう、あーってこういうリアクション取るみたいなのあったもん。
取るとかあったよね。あと、ちゃんと股間に当てると一撃でなぜか寝るみたいな。
あ、そうそうそうそう。股間を狙ってパンチとかするとね、うっつって倒れるのね。
あったよな、確かに。
そう、あと気づいてあのお決まりのびっくりマークがプーンって出た一瞬、
うん、
あそこに麻酔銃パーンって打てると、
あ、そうそうそう、気絶するんだっけ確か。
なんかね、こうあのまどろんだ状態みたいに、
え、そこに当たり判定あるのってやつね。
そうそうそう
ヒントマークに。
そうそうそう
俺なんか話としては聞いたことあるけど一回もできたことないわ。それ
いや僕も打てたことはない
です。ないね。
どんなスーパープレイだよってぐらいの一瞬なんだけど、
そんな長時間出ないしっていう。
そうそう、
当時のエイム結構今ほどこうスムーズにできるような代物でもなかったんじゃないかなって気もする、
う
ん、
そう、でもそういうお遊び要素めちゃくちゃ多彩だったなってのがこうやっぱ、
うんうん、
メタルギアソリッドシリーズにはあったなと思うのよね、
うんうん、
なんか本当愛すべき雑魚キャラ感が強いのが、まあメタルギアソリッドに出てくる雑魚キャラ兵士っていうのがね、僕の中では印象深い代名詞的なものだね。
まあ、雑魚キャラっていうか雑魚キャラも強いキャラも何も、まあ、基本兵士しか出てこねえっていうのもあるけど、
まあね
まあでもモブ的なね意味で、うん、確かにそう、
そう、
まあある種のアイコンっちゃアイコンだよね。 そのヒントマークもそうだしね。
そうだね。
この前 TGS 行った時もそのメタルギアソリッドのさ、あのコレクションのね、あの宣伝のブースのところでなんかヒントマークみたいな、頭の上につけれるみたいなつけてる人いっぱいいたもん、
ね。ああそうだね。なんかノベルティ的に配布してたよね。
うんうんうん。だからやっぱあの辺も未だにアイコンなんだなとか、
ね。そうだね。うん、メタルギアといえばっていうのはね、ダンボールかあれかみたいなところあるよね。
ああ確かに。
ダンボールは敵キャラは被んないからな。
そうね。まあそれに対しての敵キャラのリアクションとか面白いけどね。
そうだね。
確かに。いやでも意外とさ、そういうその雑魚キャラがそのゲームのアイコンになってるみたいのって意外に結構あるのかなっていう気もするけど。
お
あのそれこそまあまあ分かりやすいところで言えばドラクエのスライムとかさ。
ああそうだね。ああほんまさしくまさしく。
まあ、うん、そうだね。これザ、まあ、雑魚キャラでいいんだろうな。マイクラのクリーパーとかね。
うんうん、確かにね、それもそうだ、うん、
まあ、雑魚キャラと言いながらあいつめちゃめちゃうぜえけど終始うざいけどとかね。まあ、FF は微妙か。ゴブリンはいるけどそこまでアイコニックではないか。
そうだね。ゴブリン以外の代名詞的な敵キャラってなんだ。雑魚キャラ、
サボテンダーとか。
あ、サボテンダーね。サボテンダーは確かにそうだわ。
ボムとかね。
ボムもそうだね。
ちょいちょいアイコン的な、まああと全然もう雑魚ではないけど、あのベヒーモスとか。
ああ
。いるけども。
そうだね。まあドラクエのスライムほどの、うん、その必ず序盤から出る予感はないもんね、
う
ん、
でも昔のやっぱ FF のシリーズってやっぱ一番最初にエンカウントする場所にはゴブリンいたっていうイメージはやっぱ強いかな、
まあ確かに
ね、今はどうなんだ。あ16どうだったんですか。そういや、いました
16の初バトル。
初バトルじゃなくてもゴブリンっていたんかなと思って。
あ、いるいるいる。
あ、いるんだ。
ゴブリン、なんだ、万族って呼ばれてたかな。結構一つの種族として結構たくさん出てくる。
うん、あ、じゃあちゃんとこう、種族っていうか、ただのモブ悪魔みたいな感じではなく。
うん。世界観的にも、そういう種族いるよね、ぐらいのポジションで。
おぉ、じゃあめちゃめちゃ格上げじゃないですか。
ゴブリンと、あと、オーガ系が FF16 では、あったかな、
うんうん。いや、いいよね。でもなんか、他の作品とかでさ、ゴブリンとか見るとさ、うん、ちゃんと人型でさ、ある程度の知性を持ってる印象はあるけどさ、なんかあんな一番最初のレベル1のやつに一撃倒されるみたいなのって若干こう、なんか、そんなことなくないみたいな感じあるよね、今考えると。
まあね、あの、ゴブリンっていう種族はもっと強そうな感じはあるよね。
あるよね。
そうだね。
だ今のさ、リアル闘神のゴブリンが出てきてさ、主人公の攻撃一撃で倒されたら多分ちょいわかるんだろうね。ザショみたいな。あ、一発なんみたいな。神装甲みたいなね。
それはそうだね。おっしゃる通り。
確かに。あと雑魚キャラで言うと、聖剣伝説のラビとかは個人的に、やばっていうか、なんか、スクエニばっかりだな。
まあでも確かにそこは、うん、そうだね。イメージ強いかもしれない。
うんうんうん。あの黄色のね、なんかウサギの頭だけみたいな謎の生物ね。
うんうんうん、
懐かしい。
そうね。
うん。でもなんか最初に戦う敵キャラって意外とまあそのゲームの一番最初に会う敵だから、
うんうんうん、
案外他の雑魚キャラとかよりも結構なんか要素としては大事なのかもしれんね。インパクトというか。
そうだな。
うん。
まあ本当に王道でいけばマリオだとクリボーか。クリボーだよね、多分一番最初に出会うのって。
クリボーでしょうね。
あとはノコノコかぐらいだもんね。
まあそこツートップでしょうね、
うん、
今考えるとあれですよね、あのマリオカートとかさ、
うんうん、
派生のマリオの派生の作品とかでさ、うん、この子が普通にさ1キャラクターとして扱われてんの、あの出世具合やばくないモブやぞっていう、
まあね、モブやぞ
だって唯一キャラじゃないじゃんあいつ。
まあね、大量にいるよね、あいつはね。
まあそんなこと言ったらヨッシーもそうなのかもしんないけどさ。でもヨッシーはなんか、でも固有キャラっぽい振る舞いをするじゃない。
まあ味方側だしな、確かに。
そうそうそうそう。うん、敵側でなおかつ踏まれて吹っ飛ばされるだけのあいつがマリオカートでカート乗ってたって今考えると結構あれだよね、なんかね。そんな出世の仕方があるみたいな。
まあ、
ね、
まあ、確かにな
まあキャラ足りなかったんやって言われたらそれまでかもしれんけど。そうよね。それだったらクリボーも乗せてやってくれとか思うんでもないけど。
マリオカートでクリボーっていたっけかね。
いない
よね。
後の作品ってどうなのか俺やってないから分かんない。
いないよね。
さすがに足届かないんじゃない。
フィールド上にもいなかった気がするもんな。
ああ、いないかも。まあ、いてもね、カートに引かれてピシッなるんじゃない。それこそザキャラっぽくていいけど。
まあでもそうだよね。
うん、
あれマリオの世界だとさ、あの、うん、本当に超有名なものとは言い難いものではあるとは思うんだけども、
うんうん、
あの勝手に印象深いっていうか、マリオ3に出てくる太陽
って、あ、え、なんで思い浮かぶの？俺も普通に思い浮かんでたんだけどあいつモブキャラかっていうと、あそこのなんか一瞬しか出てこない。
そう、でもあいつすごい印象深いというか、すげえ嫌な記憶があるのよ、あいつ。そう、
すごいマイルドなトラウマかもしれんね、これ。
そうそうそうそう、そういう位置づけを。
あの、ひたすら走っても追っかけてくる太陽ね。
あいつすごい嫌だった記憶あんのよ。
あるあるある。苦手だったわ。
そうそうそう。
走り抜けても問答無用で突っ込んでくるっていうやつね。
できるなら二度と会いたくない敵っていう
か。動きうざいしな、なんか、くるんくるん、ふわーって。
そう、何それっていう動き。
慣れちゃえばなんてことないんだけど。うざいんだよ。
あいつのね、顔が嫌なんだよ、顔が。
いや、まあ、はい。なんか何とも言えないな。
すごいこっちにヘイト持ってんじゃんっていう顔してるでしょ。
なんか嫌そうな顔してんだよな。
そうそうそう。
懐かしいわ。
そう。
あいつはでも以降の作品とかではさすがにいなさそうなイメージあるけどね。
太陽いるのかな、今の作品。ワンダーとか出てくるかな。
いや、出てきてたらちょっと熱いけどね。
いや、でも、やだな。会いたくない。
会いたくないね。逃げ切れないからね、あいつからはね。
そう、会いたくない。会いたくないとね、あの、同じく会いたく、二度と会いたくないっていうので、あの、うん、あの、僕、花ちゃんもすげえ嫌だったのよ。
あー、ワールドに。
そう、あれはワールドだよね。
うん。
あの、芋虫みたいなやつだけど。
のような、ムカデのような。
そうそうそうそうそう。
全部の体から足が生えてる謎の生物。
そうそうそう。で、カッポしてんだけども、あの、頭に鼻生えてて。あ、うっかり一回踏んじゃうとめっちゃ怒るっていうタイプのやつ。
そう。鼻、踏むと鼻がもげてめちゃ怒り出すっていう。
顔真っ赤にして襲ってくんの。
謎生物だ。
そう。あれが、その太陽に匹敵するくらいすっごい嫌なのよ。
あ、そう。
うん、僕嫌だ。すんごい嫌だ。あの、花ちゃん怒るのめっちゃ怖い。
なんで？それはそんなに俺はなかったかな。
あ、本当？僕あの、大物な花、まあ、音話というか、まあ、そもそものフォルムが結構気持ち悪いなと思ってるところもあるんだけども。
うん、まあね。でも顔すげえ温厚な顔してんだよな、あいつな。
怒ってすぐこっちにすごいヘイト向けて襲ってくるっていうあの、現象が嫌だ
。しかも動き早くなるのね。
そう。すごい嫌だ。その状況、生まれてしまった状況が嫌だみたいなところがあって。
あー、なるほどね。
なんかあの、花ちゃんに襲われるっていう場面の嫌々感のトラウマがあるんだね。
いや、まあまあ、わからないけど。なんか切れ具合もちょっと異様だしな。
そう、なんかね。もともと襲ってくるやつよりもちょっと嫌な感じがあるの。僕が怒らせちゃったかみたいな、うん、なんかこう罪悪感が。
ああ、まあね、もともと俺が何もしなければこの子は平和だったみたいなね。
そうそうそう。すごい嫌だ、すごい嫌だっての
まあ、わかるか。俺雑魚キャラで、マリオで雑魚キャラで言うとワンワンとか記憶にあるけどね。
あ、ワンワンね。ワンワンもやだな。
鎖で繋がれてたやつ、
うん、
鎖で繋がれた黒いパックマンみたいなやつあれ普通に強かった。
あいつも確かにやだ。あいつもやだ。
あいつやなんだよ。こうジャンプで通り過ぎようと思ったら下から噛まれるのね、ガッ
あいつもやだったな。
ドキション便だったよね。
ああ、
ていうかよくあれだよね、あ、ファミコンであの動きさせてたよね。なんか妙にこう生き物っぽいさ、こうちょっとこうぴょんぴょん跳ねながらさ、その鎖で繋がってる範囲をちょっとウロウロしながらさ、近くにグッとガーンってくるんだよね。
そう、
うん、鎖の距離まで。
うん、やだ。
あれやだな。
そうね、あれもや、そう、ワンバンもやだったな。
うん、あいつをずっとむやみに突っ込ませまくると、何十回だか突っ込んでくると最終的に鎖が切れるみたいな。
あ、へえ、知らなかった。へえ。
飛んでくるんだ、ワンバンが。
超怖いじゃん。
そのままビューンつって鎖が切れて、飛んでっちゃう。
あ、怖い。知らんかった。
あいつが嫌だったな。
ワンバンはね、僕ね、あの、マリオ RPG で。
おうおう、出てきてんだ。
活躍する場面があるんですよ、ワンワンって。
へ
ぇ、そこのね、あの、ポジティブなイメージで塗り替えられた印象がある、
僕の中で。いいですね。ちょっとマリオ RPG やるモチベーションが一個増えましたよ。
ワンワンは熱いですよ。
そうなんだ。
熱い。まあ、熱いは大げさかな。そこまで期待、過度な期待を持ってはいけない。
まあまあね。でも、いい描き方をされてるんだ。
僕の中では、こう、その、嫌だったイメージが塗り替えられてるね、マリオ RPG の中で。
うんうんうんうん、いいじゃない。へえ、その辺も出てんだ。
そうそう。まあでもな、マリオはいろんなキャラクターいたからな。
うんうんうん、まあね。 ね、もう地味なとこでいいや、こう水中から飛び出てくるプクプクとかも嫌だったしね。
そう、まあ、そうね、プクプク、あ、なんか大きいプクプクいなかった、嫌だったんだよね、あれね。
あ、いました、いました、いました、いました、懐かしいね。
なんか、大きくなってるザコ敵ってだけで嫌だもんね。なんかさ、
なんかマリオ3にはそもそもでかいステージがあったしな。
あ、
全てが
で
っかくなってるステージが、
ね。大きいクリボーとかいたよね。
いたいた。全部でっかくなってる。ブロックもでかくなってるし。
そう、嫌だったな、嫌だったわ。本当やった。
あれは確かにちょっと、なんか全体的に気持ち悪さあったね。よくあれを本当にファミコンでやってたよな。
本当だよな。
すげえよな。なんでプクプクってさ、
うん、
水中の方が弱えの？今、すげえ素朴に思っちゃったんだけど。いや、わかんない。その後のシリーズどうなってるのかわかんないけど。
水中
だとこう、ふわふわふわ、ふわふわふわって泳いでさ、無軌道に泳いでるだけなのにさ、うん、水上に出てくるときなんであんなあいつ勢いよく飛び出てんの？
そうね。
どういう原理？
まあ確かにな。
水中に飛び出るときだけすごい勢いつけてんの。
確かに場面としては水中から出た時の方が嫌な印象があるな。
あるある。マリオ3とかもそうだし、1の頃からもなんかその飛び出てくるプクプクってなんか嫌なイメージある。下からひたすらプクプクが飛んでくるみたいなステージあったよ。
そうだね。うん、そうだね。
あったね。マリオはキャラクター数少ないので本当によくこんだけエピソードが出てくるもんだな。やっぱすげえな。
そうよね。まあキャラクター自体が本当ギミックに溢れてるからなのかな。
ねえ、まあ少ないからこそこう印象的にね、こうエピソードが出てくるっていうのもあるかもしれないけど。
かもしれないね。
うん、あと雑魚キャラ、うん、雑魚、まあある意味雑魚キャラかなっていう、その最初に戦う。
うんうん。
やつみたいな話で言うと、俺パッと出てきたのがモンハンのヤンクック先生だったんだけどね。
ヤンクック先生ね。
まあ、本来の雑魚キャラは多分あのランポスとかさ。
そうだね、おっしゃる通り。
あのちっちゃい恐竜系なんだろうけど、ヤンクック先生はやっぱりその飛竜的なポジションのさ、まあ、ボスキャラとしてのね、なんか一番最初にこうモンハンで出会ったやつっていうイメージが強いから。
うん、そうね。
印象強いかな。あいつもなんかその。
まあ、
まあ、ゲームの顔になるキャラクターではないけど、最初こう、みんな会った時は、うん、うわ、なんかでかいやついる！
そうそうそう、そうなのよね。
こんなやつ勝てねえよって言いながら、こうね、ヒーヒー言いながら戦うんだけど、もうしまいには癒されキャラだ、こうなんか、
そうそうそう、
愛されキャラだみたいなさ、ゆるキャラだみたいな扱いになってくっていうさ、すごい印象深いんだよな。
そうだね。まあ、
なんかもう途中のシリーズからめっきり出てこなくなっちゃいましたよね。サードぐらいからか、ポータブルサードぐらいから。
サード、そうだね、サードはもうクルペッコになっちゃうかな、うん、
そうですね。
まあでもまあヤンクックが先生と呼ばれるゆえんはハルさんが喋ってくれた通りというかね。
はいはい、そうそうそう、みんなのね、
でもなんか
超えるべきひとまずの壁みたいな。
僕もなんかモンハンの歴史に詳しくはないからあれなんだけども、
うん、
ヤンクックのその強化というと近くもヤンガルルガっていたじゃない。
いましたね。
ヤンガルルガって出た当初あいつは強かったのか弱かったのか僕にはよくわかんなくてでもなんかそのモンハンワールドだったかな、ライズだったかな、
うん、
ヤンガルルガめちゃくちゃ強化されて帰ってきてたのよね。
はいはいはい、いたんだ。
うん、すげえ強キャラというと言い過ぎなのかもしれないけども、結構後半に出るモンスターぐらいのポジションになっていたのよ。
あ、いや、今ね、ヤンガルルガで検索かけようと思ったら、サジェストでアイスボーンって書いてあるんで、多分アイスボーンに。
アイスボーンか。
俺、ワールドでアイスボーンやってないから、
あ、はいはいはい。
見た記憶ねえなと思ったけど、いたんだね、ヤンガルルガが。
そう、なんかね、ヤンガルルガがすごい強くなって帰ってきてて、
はいはいはい。
なんでって言ってやられた覚えがあるんだよ。なぜお前がそんな
に。もともと割と確か強い設定のキャラだったような気がする、一応。
あ、じゃあ出た当初からやっぱ、うん、ヤンクックと同じ、ヤンはつくけども、強キャラではあったのかな。
そうそうそうそう。殺意の波動に落ちたヤンクックみたいな。
なるほど、わかりやすい。
なぜかあいつさ、片目をさ、怪我してるじゃない。
ああ、そうだよね。うん、うん。
でも、モンハンの世界って、毎回戦ってるモンスターは別のはずなのにみんな片目怪我してるってどういうこと、ね、っていう感じあるよね。
ちょっとくちばし割れてるところあるしね。
そうそうそうそう、ま、全員割れてるのなんでってなるよね。その設定でいくとみたいな。
あ、なるほどね。
難しいな。
まあでもそうだよね。
そうか、ヤンクック先生は出てきてないけど、ガルルガだけは一応こう最近のシリーズでも出てきてんだね。
うん、いやなんかあの結局やってないんだけど、サンブレイクでもライズサンブレイクでもあの、うん、カニさんが復活してたはずなんだね。
はいはいはいはい。
あのなんだっけ、ギザミだったかな、
ギザミ、
うん、あの辺の復活とかがあったから、いやヤンクック先生もこんあったのかもしれないし、これからまだまだあり得るのかもしれんと思っちゃうけどな。
うんうん、あったらちょっとグッときちゃうよね。なんか泣きそうになりそう。
泣くかもしれない。
よくわかんないけど泣きそうになりそう。久々だねっつって。でもなんかポジション同じだったら悲しいっちゃ悲しいけど。もう殺さないであげてみたいな、もうよくわかんないこう。扱いをしてしまいそうと言いつつ、装備を揃えるために何匹も狩るみたいなさ。
そうだな、
ヤンクック好きなのか嫌いなのかよくわからない。
いやー、そうだね、弱いまま帰ってきてもなんかちょっと笑っちゃうし、ほろっとしちゃうし、うんなんか、ね、まさかの超強化されて帰ってきてもなんか胸熱かもしれない。
それはそれで胸熱だけど、それヤンクックじゃなくないみたいななりそうだし、なんか、まあ、難しいっちゃ難しいのかとか思うけどね。いや、
まあでもそうだね。
そもそもヤンクックっていつから先生って呼んでたんだっていうか、なんか、俺なんか自分の中で自然発生的に呼んでるあだ名だと思ってたんだよ、ヤンクックの先生っていう呼び方。
うんうん。
あれなんか結構一般的なんだね。全然知らなかった俺。今日調べるもん。だってヤンクックって入れたら先生って後ろに出てくるんだもん。嘘みたいな。あ、一般的に呼んでるんだと思ってさ、ちょっと調べたらなんかあの、ポータブルセカンド G の頃に、うん、ヤンクックを100匹討伐すると、あの、称号で先生ってのがもらえたらしい。
あ、
だからもうその頃には公式が先生っていう呼ばれ方をしてると認識してたっぽい感じがしますね。
なるほどね。
うん。でも本当に先生なんだもん、だって。まあ、プレイし始めた人を、一人であいつと戦ってこいって向かわせるのが楽しくてしょうがないよね。
そうだね。ヤンクックに苦戦する様を見ては、
うん。そうそうそう。死にそうになったら助けてあげるからさ、ニヤニヤみたいなそうそうそう感じで見るのね。
みんなで、粉塵構えながらな、頑張れ、頑張れって
言って。そうそうそう。まだまだ、まだいけるよ。まだ一回しか死んでないよとか言って。
そこ攻撃する場面じゃないって思いながら、こう、ハラハラしながら見守るみたいな。
そうそう。どちらかっていうと、俺らそういうタイプだからね。
ああ、尻尾ビンタ来るよ、みたいな。あーみたいなね。
パワーレベリング否定派なんで。このセリフすげえ久々に言った気がすんな。
まあでもなんかね、パワーレベリングしちゃう場面はな、あるんだろうな、なんかな。
そうそうそう。でもヤンクックだけはどうにかこう自分で倒してもらいたい気分はあるね。
うん。まあ、その場ではね、パワーレベリングしたとしてもな、あとはこう一人でちょっと何回かヤンクック先生倒してこいよみたいなことをね、で一旦解散するみたいなことはあるよな。
あるあるある。本当に後半になると瞬殺だからね。もう出会い頭に先、ね、あの、なんだっけ、音の鳴る玉あったじゃない。
あー、音響玉みたいな、ね。
音響弾かな。
な、名前忘れちゃった
な。みたいなやつ、うん、ぶん投げて気絶させて、もうそこからみんなで袋叩きですよ。
そう、あともう、火力の高い武器持ってるとな、一撃であの、くちばし割れたりするな。
そうそう。
バーンって。
もう、いじめって普通に思うよね。
そう、見てらんないってなるんだね。
バシャバシャバシャバシャバシャ。
なんか、そう。
おお、ヤンクックリスポーンしたぞ、バサバサバサバサ怖い、人間で怖いっていう懐かしい。
そうね、モンハンね、うん、そうだな、
うん、
僕思い出す中で、うん、ちょうどオープニングでも話したから、スパイダーマンとかで雑魚敵ってまあ普通の民間人犯罪者が出るんですよ、スパイダーマン。まあ、シリーズ3作どれもね、
はいはい、
雑魚敵として犯罪者が出るんですよ、
うんうん、
であのゲームやってて、まあ、スパイダーマンのゲームで出てくる雑魚敵って、
うん、
いい感じに強すぎず弱すぎずだなと思ってるところがあるんですよ。
あ、はいはいはいはい、
まあ、スパイダーマンのゲーム性で言えばね、うんうん、基本的には自分がヒーローになって、うん、1対1で自分がヒーロー側として、自分は基本1なわけですよ、
うんうん。
で、周りに犯罪者がわらわらいて、それをなぎ倒していくっていう構図、
うんうん。
で、その中で、犯罪者たち、まあ、何鉄パイプ持ってるやつだったりとか、うんうん、バット持ってるやつだったりとか、銃持ってるやつだったりとか、あと、うんうん、やたらとガタイがいい、ガードしてくる敵とかがいたりして、
はいはいはい、
地味にパターンがあるんだよね、いろいろと。
うんうん、
で、その雑魚的みんながこう、通り一辺倒でただただ向かってくる奴らじゃないっていうのが結構大事なことだなと思ってて。基本はわらわら襲ってくる奴を丸ボタンだか四角ボタン連打でこうボコボコ殴るっていうのがあったりもするんだけども、時折遠距離から銃バンバン撃ってくる奴がいたりとか、あの真正面から攻撃してもバットとか持ってるから正面から攻撃するのはガードしたりちゃうみたいなやつがいたりして、定期的にというかところどころウェブを放ってあの動きを封じるだったりとか、あの回避ボタンを押して背後に回るみたいなことをして、あのうまい具合のアクションを取らねばスムーズに倒せないっていうのができてるんだよ。
いいね。
それがあのいろんな犯罪者がわらわら襲ってくるんだけども、慣れてきたスパイダーマンはあのかっこよく倒しちゃうぜいっていうのができる作りになってるのね、あれね。
自分のもプレイヤースキルがこう。上達をそこで感じられるわけです
ね。そうそうそう、はい、最初はなんかちょっとまごまごしちゃう場面があったりもするし、ちょっと気抜くと確かにやられる場面もあるんだよね。
なんか俺そのスパイダーマンの1を、あのちょっとだけやった時に普通に雑魚的にやられた記憶があります。
そうあの意外とただ連打してると負けたりするの普通。
そうそうそう、地味になんかこう慣れないとね、ちゃんと敵の動きとか止めないと割とボコボコやられて、あ、そうそうそう、みたいなあったな。
でもそれがそのスキル解放だったり、そのプレイヤースキルとしての上達だったりとかで、
スタイリッシュ。
そう、ゲームの後半犯罪者撲滅スタイリッシュにやれるんですよね。
いやね、アクションすげえよくできてんもんね。アクションなりカメラワークなり。
でそのスタイリッシュに倒せるようになった頃にこうスパイダーマンが放つ軽口と自分のなんかこう心境が一致するのよね。バイバイみたいな感じでこうやれるんだよね。
いいな、いいな、そこまで行きたい感じあるね。確かに。そうそうそう、
これでこの街は平和守られたなみたいなこと言ってこうまたウェブでこうスイングしてビューンっていけるっていう感じ。
さっさと去りたいね。そういいな。
そうだからスパイダーマンの雑魚キャラの難易度設定すごいなって僕結構思うし、割とあの僕あの PS スタジオのゲーム全部そうなんじゃないって思う節もあって、あのゴーストオブツシマの時も似たようなこと思ったんだよね。
あ、そうかもね。すごいしっかりチュートリアルになってるよね、やっぱり。
そう、あれの雑魚キャラ強すぎず弱すぎずな感じしない？なんか。
わかるわかる。普通に油断してなくてもなんかうまく噛み合わないとこうなんか3人ぐらいにバスバスバスって切られて終わるときある。
そう
そうそう。ちょちょちょちょみたいな。あるある。
で、なんかあの、ゴーストオブツシマで言うとさ、あの、クロード的に戦うこともあれば、その、誉れ重視で戦うこともできるからさ。
正々堂々と戦うか。忍者的にこういろいろ駆使して戦うかみたいな。
そう、なんかあの僕もこううろ覚えになりつつあるんだけども、ハルさんとゲームなんとかの中でゴーストオブツシマの話をした時にさ、話した同じこと話した気はするんだけども、なんか序盤は僕誉れ重視で戦っていたような気がしていて、
そうだね。
なんか僕の中ではいわゆるこうルローニケンシンプレイというかね、こうあのなんか。あの正々堂々真正面から戦って、あの周りの何あの怯えてる町民たちは優先して助けるみたいな。
そうだね、そうだね。
なんか勇ましい戦いをするっていうのをずっとやってたんだけども、
まあそういうのなんかおじ上に求められてるからね。
そうそうそう。で、あのそれが良しとして自分の中で立ち回ってる時、それはそれで気持ちよく戦えるんだけども、あのだんだん後半のこうクロードっぽくなってきたあの小兵士、あの、クロードっぽくなってきたジンはね、もう、そんなことしてられるかいってこう、あの、暗殺スタイルでこう、ブシャーって戦うみたいな。で、こう、敵の頭数を減らすみたいな。
はいはいはい、
それはそれで、スムーズに、敵の頭数減らして、これこそが、今、この、対馬を守るために必要な戦い方なんじゃーっていう、自分の中でこう、頭の中にこうスッとこれが正しいって思えるというかね。
わかりやすくこう隠れて後ろからブサーってやるのもあるし、なんならあの障子の後ろからこう突き刺すみ
たいな。ああ、あれいいよね。そう。
あったりとか、あとなんだっけ、上からこう飛び降りざまに一撃で殺す。
あ、そうそうそう、あるよね。そうそうそう。
一撃で殺した後に何人かこう連撃で殺すみたいなのとかあった。
そう。あったね。コンボみたいなの組めるようになってるよね。
あったね。
そう、ああいうなんかあの雑魚敵との戦い方でもこうプレイスタイルいろいろ出せるってすごいことだなと思うんですよ。
いやー、対馬は俺でも雑魚敵と戦うの楽しかったね。
なんか拠点取り返すのとか 楽しくなかったな。いや
楽しかった楽しかった。あの雑魚的な、まあまあそれはあの同じようなのがまあホライゾンにも あるけどさ。
うんうん。
まあどっちもあの拠点潰す系はこう雑魚的がいっぱいいて、それをこう、まあ、ステルスでこう頭数減らしていくもよし、正々堂々とこう正面から行くみたいなも、うんうん、あのホライゾンは割と正面から行くと蜂の巣にされて終わるんだけど。対馬は相手もまあ基本的に近接だったりとかさ、遠距離の攻撃数。あの弓とかで撃たれても、まあ、ガードしてればカンってこうね、
そうだね、うんうん、
刀で落とせたりするから、まあ、比較的いけるんでこう正面から突っ込んでってね、一、うん、人ずつ切り倒していくみたいなのが面白いですね、うん、個人的にあの対馬はあの敵が無限湧きするエリアがこうストーリー上で一箇所だけあるんだよね。
ああうんうんあるね。
あのなんか敵拠点みたいのがあって、すごいここの拠点はちょっといろいろこう裏で手回さないと、うんうん、拠点突破できないぐらい敵がいっぱいいますみたいなところがあって、
はいはいはい、
その近く行くと敵がひたすらその拠点の中からわらわらわらわら湧いてくるんだけど、俺それ1時間ぐらいずっと切り倒した
よ。マジ？すごいね。
楽しいなーって、切り倒すの楽しいなーっていう。何分死なないでいくかなみたいなね。
すごいなそれ。
そう、俺個人のあの YouTube のチャンネルの方にそれ上げてましたけど、
ね。あ、本当。
何十分こうひたすら切り倒すみたいな。
すげ
え
な。
うん、楽しかったな。まあでも確かにチュートリアルなってるよね、あれもね。
うん。
うまくね。
あ、そう。慣れてくるとあの、型、その剣術の型もこう自在に切り替えれて、はいはいはい、かっこよく戦えるのがね。
そうですね。そう、でも確かにその、スパイダーマンのその雑魚敵をいなす感じのその見せ方とは見せ方は違えど、
うんうん、
その確かに意味合いは近いかもね、
うん、
華麗に切り倒してというか華麗にその戦闘を乗り越えて越に浸るっていう、
そうそうそう。
いやー俺かっこよく戦えたわ今みたいな。
そう、まあ、特にあの対馬の場合あの納刀でこうあのねあの血払うったりできるじゃん。あれ超楽しいのよ。
いや分かる分かる、越にいるよめちゃめちゃ。
そう、
まあ、その要素がスパイダーマンでいうところのさっさとこうその場から去る。
ああそうだね、こうウェブで、ね、自分の中のこうスパイダーマン像をこう最後に演出して去っていくんだよね。
わかるわ。
その辺は結構雑魚キャラ、雑魚バトルみたいなイメージも強いかもしれないけど、結構好きだなと思うんだよね。
うん、確かにアクションゲームはそういう要素は確かに多分にあるかもね。
そうね、
うん、RPG とかだとね、やっぱりどんどん強い敵強い敵ってその仕組み的にね JRPG みたいなやつだとなっちゃいがちだけど、
う
ん
うん、そうだね、
うん、
まあ、確かにな。
俺雑魚キャラ、雑魚敵じゃないんだけどさ、うん、雑魚キャラでさ、今回思いついちゃって、うん、ああ、これちょっと話してえなーってなったのがさ、
うん、
ストリートファイターのダン。
ダン、もうダン。
ダン、ダンさんじゃないよ。
あ、分かってる分かってる。
キャラクターの
ね、あの、名前が出ねえ、あの、波動拳的なのが出せるけど、射程がめちゃくちゃ短いやつでしょ。
そうそうそう。あの、圧倒的最弱キャラ。
そうだね、あれは。
普通さ、うん、格闘ゲームってさ、まあ、ある程度みんなさ、性能均等にするじゃん、わざと。
そうだよね。うんうん。うんうんうん、そうだよね。うん、
性能均等に、その、制作側もするつもりで、まあ、バランス調整というかね。するだろうけど、ダンに関してはもう、うん、そうだね、制作側がこう、あえて弱いキャラ作ろうっていうつもりで作ってるみたいな。っていうか、最初は完全にネタキャラだったらしいけどね。はい
はい、あ、へえ、そうなんだ。
そう、ストリートファイターゼロシリーズかな、最初。ゼロにいて、最初はね、なんかね、本当に確率、低確率でしか出ないみたいな。
あ、へえ、
キャラクターで。そういう位置
づけだったんだ。
うん、なんか乱入してくるみたいなのがゼロにいて、で、ゼロツーでは自分でキャラクターとして選べるようになったみたいな。なんか、もともとなんか、その、ストリートファイターと、あの、SNK の格ゲーの、なんか、いろんな、こう、うん、何揉め事
揉め事
なんか、こいつのキャラはこいつに似てねえかみたいな話だったりとか、なんか、モーションパクられたとか、なんか、そういう話が、その頃、なんか、いろいろあったらしいんだけど。
なるほど、なるほど。
まあ、それの、なんか、やられたのをやり返す、そのカプコン側がやり返す、まあ、半分ジョークみたいな感じで入れたのがダンらしい、ね。
あ、へえ、あ、じゃあ、ひょっとして、それで、あの、挑発で、こう、余裕っすってやってたの、それってこと？
そうそう、余裕数は余裕値のあれだし、で、あのダンが打つ波動拳こと画動拳はあの、うんうん、両坂崎かが打つ交流拳か。
ああ、なるほど。
交流拳はあれか、アッパーか。まあでも打つ
似たようなモーション、まあ、ある
ちょっと忘れちゃったけど、そうそうそう、片手で打つね球があったんだけど、それなのよね。
へえ、あ、そういうことか。
蹴り技はあのロバート、
ロバート、おお、
うんうん、みたいな蹴り技だしみたいな。
へー、あ、そうなんだ、見方変わるね、なるほどね。
そうそう、入れてた、もともとそういうこうネタ枠としてのキャラだったみたいな。
へー、面白い。
で、まあ、あえて性能、まあ、弱くしてるみたいな、最初、まあ、ネタだったんでっていう感じだったんだけど。
う
ん、
そういうことね。
途中からもう、その、弱いからこそ愛されるっていうキャラになっていくっていう。
まあ、でも、まあ、そうだね。人気があったイメージはあるわな。
うん。人気があるっていうか、愛されるだよね。本当の、メインのキャラとして使うわけがないのよ。
まあまあ、そうだよね。
だって、性能低いんだもん。だって弾飛ばないんだから、飛ばない弾ってなんだよって話。本当に目の前で切るからね、あれ。
本当
バカみたいに目の前。いやいや、遠距離武器じゃないっていう。懐かしいんだよな。で、なんかそのスーパー素敵なさ、
うんうん、
まあ、あの、超必殺技ですよ。もうあるんだけど、はいはい、その、竜でいうとこの真空波動拳みたいなやつがあるんだけど、真空波動拳みたいなやつが。
うんうんうん、
撃つんだけど、やっぱりね、画面のね、なんか3分の、1ぐらいしか飛ばないのね、それでもね。目の前で消えるわけじゃないんだけど、やっぱりちょっとしか飛ばないって
。すごいよな。
そうそうそう。らしい。でもね、なんかあいつ結構ね、設定しっかり、後々なのかもしれないけど、割とちゃんと設定盛り込まれてるキャラっぽくて。
へー。
あの、なんかもともとね、
うんうん、
サガットってさ、
うん、
片目、あの、見えないじゃん、
眼帯してた。眼じゃない気がする。うん。
そうそうそう。で、あれやったのが別にダンってわけじゃないけど、ダンの師匠がいるのね。
はいはい、うん。師匠がいるんだ。うん。
で、その師匠が、
うん。
サガットと戦って、
ほう。
その、固めをやったらしいの。
へ
ぇー。やったんだけど、その師匠はサガットに殺されちゃったりしてるの
よ。へぇー。
それの復讐のためにダンは格闘家になったみたいな話があるらしくて。
ほうほうほうほうほうほう。
だサガットは胸の傷は竜にやられてるし。
そうだよね。
目の傷はダンの師匠っていう、また微妙なところでみたいな。
すごい。あ、そうなんだ、
ね。師匠じゃね、親父だ。親父を。
めちゃくちゃ因縁持ってんだね、サガットって。
だからなんか意外とあるらしいよ。そんな結構物語に、噛む設定もらえてんだと思って。いや絶対最初からあった設定じゃないんだけど、
まあまあまあ
って気がするんだけど、まあ、そうそうそう、へえなんて思ってね。
でしかも面白い、
ダンの親父はそのサガットに殺されちゃったんだけど、
うんうん、
その後にその格闘家になろうと思って、
うん、
まあ格闘技を志すんだけど、そこで入ったのが竜と剣の師匠と同じ人なの、剛剣なのよ。
へ
え。冒険っていうね、竜と同じ師匠。だから、同じ時期にはいなかったんだけど、どうやら、一応、竜と剣からすると、ダンが兄弟子になるらしくて、位置づけ的には、ね。ただ、ダンは、その、サガットへの復讐で格闘技を学んでるっていうのが師匠にバレて、すぐバレちゃって破門にされて、でだから一応、その、弾は撃てるんだけど、中途半端な弾しか撃てない。
なるほ
ど、ね。途中で破門にされちゃったんで、そうそうそう、みたいな設定があるらしくて。
へぇ、面白。
意外にちゃんとした設定があるんだって、
ね。なるほどね。
うん。でも、格ゲーであえて弱いキャラを入れるっていうのは、すげえロマンとして使いたくなるよねっていうのは、なんかすげえわかる、
ね。そうね。ちなみにその最新作、ストリートファイター6では、まあ、ダンなのか、ダン的なポジションってのはいるの？そのちょっと弱いやつはいるの？
今んとこいない。
いないのか。
だから、いつダン来るんだろうな。来たらそれは使いたくなるよね、みたいな。
まあでもそうだよね。まあ、触ってみたくはなるよね。
いくら弱かろうが、まあ、ある程度使えるようにはなってみたいよね、みたいな。
まあそうだよね。まあやってない身が言うのはあれだけど、確かに触ってみたい。気持ちになるキャラクターだよな、
うん、どの技打ってもカウンター食らうじゃんみたいな、なりそうだけど、ね、でもそれでも勝った時の語る必要みたいなさ、そういうロマンなんだろうな。まあ、ダン自体のキャラクターがそんなに、実はそんなひねくれた人間ではないというか、人間としては比較的まともな方なので。
うんうんうん。
ただ技とかが挑発伝説みたいな。
挑発伝説、あ
ースーパーアーツなのにひたすら挑発を繰り返すみたいなさ。やつとか過去にあったけど、そんなんだったりとかっていうのあるから。ただなんか、キャラクターとしてはすげえ愛せるんだよな。
そう
だね。それこそピンク色でちょっとヤンクック先生を彷彿とさせるところもなくはないですし。
そうだね。ピンクの道着だったよね。そうだよね。
そうそうそう。懐かしい。
懐かしいというか、まあそうだ、いたわ。
いやー、いいっすよ、あれは。ちょっと。
あれ、あの、
超確実に弱いからね。
薄い、あの、記憶を掘り起こしたけど、
うん、
ノリマロっていなかった。
あれはなんだっけ？
あれはただのお遊びキャラ。
マーベルバーサスカプコンかなんかにいたんだ
っけ、ね、あ、そこで出たんだっけ？ストリートファイターシリーズじゃないんだっけ？
シリーズでは確か一応なかった気がする。
そうか、
それこそロックマンとか出てるような。
あーそうかそうか、そういうやつの中にいたのか。
ダンダとノリマロね、あの、トンネルズの。
そうそう、木梨のりたけ。
木梨のりたけが。
さんのやつね。
そんなテレビ番組のネタみたいなやつをガチのキャラクターとして一人入れちゃうっていう、そのカプコンの謎の懐の広さ、ね。ちゃんとしてんだ、しかも。遊び心がありすぎるっていう。懐かしいね、あれね。実際触ったことはないけど、なんかテレビでは見てたな。
そうだ、僕もなんかテレビで特集されてたのを見た覚えがあって、当時全然格ゲーは触ってなかったんだけど、そんなのいるんだーって。そ
う
そ
うそう、すげえリフォルメされた、こう、木梨のりたけの学生服を着てるね。うん、鼻水垂らしてるようなキャラクターが、なんか学生カバンみたいな中から物を投げたりとかするの、ね。
そんな、パパパパパパ
こっち来んなーみたいな。勝ったら、だから言っただろうとか言って言うのね。
そうそう、よく覚えてんね。
なんで覚えてんの、俺やってないのに。懐かしい。まあでもあれは別に雑魚扱いではなかった。
まあそんな。
それなりの性能では一応あったんじゃないかな、確か
に。そうだね。まあ格ゲーっていう側面で確かに段が異質なんだよね。その明らかに性能が低いっていうのがね。
そうそうそう。意識的に下げて。だから調整しやすいって言ってたね。うん、とりあえず弱くすりゃいいんだもんっていう。強くしなければいいっていう調整の仕方っていう言ってるらしくて。おもろと思ってね。
まあそうだね。まあ本来の合気の逆ポジションみたいな感じだもんね。
まあそうね。合気は逆に難しいよね。なんかこう特別な性能を持ってなきゃいけないけど、
うんうん、
こう強すぎたらそもそもダメだしみたいな。
あまりにも強かったね、格ゲーとしてダメだもんね。
そうそうそうそう。ダンは弱え弱え言いながら使いたいっすわ。うーわ弱えって言いながら。期待してます。そうだよね、
確かに。
ストロークでも出てくるのちょっと期待してます。
そうだな、出てほしいよな。まあ時間的に最後になるかなと思うんだけども、
うん、
雑魚的とはこれも僕としても言い難いのかもしれないんだけども、
うんうん、
まあこれはまたちょっと今日話す中で思いついちゃったんでちょっとぶっこんでおきたいんだけども、
うんうん、
まあひょっとしたら春さんがやるかもしれない、
うん、
アウターワイルズにですね、
はいはいはいはい、なんかそれに値するようなキャラがいるんだ。
雑魚的、雑魚キャラとは言えない、ただ、
うんうん、
ちょうちんあんこうっていうのがいるんですよ。
もう正直なんか敵っぽいやつってそれしかイメージないわ。しかも小平さんが言ってたやつっていうぐらいの認識。
そうなんですよ。あの、僕的にはこう、忘れられないね、あいつのことをね。
さっきのマリオの太陽みたいなやつでしょ、多分。
そうそうそう。いや、でもね、あの、アウターワイルド、別にネタバレとかを含む気は全くないんだけども、
うん、
まあ、ちょうちんあんこうってなぜか、まあ、いるのよ。まあ、遊べば必ず出会う存在なのね。
うんうん。
で、アウターワイルズというあのゲームの中で、
うんうん、
あの世界って僕はこう、すごく孤独感に襲われるゲームだと僕は思っていて、
はいはいはい。
うん。それは、ある意味で、会話をする相手だったりとか、その、
うんうんうん、
そのインタラクションをする、その NPC 的なキャラクターっていうのが、ほとんどいないのよ。あのゲームって、
うんうんうん、
いないわけじゃないんだけども、まあどちらかというとその、うん、分からんっつって宇宙さまよう時間が長いゲームだと思っていて
はいはい、孤独の旅路なわけですね。
そういった意味でめちゃくちゃ孤独感に襲われるゲームだと思ってるね。
うんうんうん。
でそんな孤独感に襲われる中で、ある意味唯一とは言わないんだけども、
うん、
めちゃくちゃこっちを見てくるやつがちょうちんあんこうだなと思っていて
。まあ、生物的なってことかな、
うん、そう、うん。ある意味で、コミュニケーションが取れる、
うん、
敵キャラ的なポジションが、ちょうちんあんこうだなと思ってるのよ。
あ、コミュニケーション取れるのあれ。
まあ、その、なんていうの、その、あいつ、ちょうちんあんこう以外がほぼ無機質なものが多いから、
はいはいはい、はい。
有機物的なもの、ちょうちんあんこうだけとは言えないけど、だけかもしれないぐらい気持ちに襲われるのよ。この広い宇宙の中で、うん、僕にヘイトを向けてくるのはあいつだけかもしれんって思ってしまうのよ。
ヘイトではあるんだが、みたいな。
そう。向けられたくないヘイトに、ただ、唯一孤独を感じずに済む存在だな、みたいなところあって。
こじらせるとそうなってくるかもね。確かにね。
そう、で、
むしろ食べられたいみたいな。
遊ぼうと思うと、そう、あいつからは向き合わねばならない存在だから忘れられない存在なのよ。
うんうんうん、
すごい印象深くなるし、最初か最後まであいつとは向き合ってしまう、忘れられない存在になるっていうのが、
うーん、
ちょうちんあんこうだなと思っていてね。
やばいな、俺のあのアウターワイルズの知識の5分の1ぐらいは多分ちょうちんあんこよ。マジで。あとは宇宙とか22分で滅びるとか多分そんぐらいの効
果。いやーでもね、
5分の1ぐらいかちょうちんあんこが出るっていう。
もちろんその他の要素もあるよ。宇宙物質とかもあるからな。宇宙物質に飲まれた時とかで結構、ふわーってなるから、
は
いろんな気持ちになるんですけども、
うん、
まあ、その、ある意味、目立つって意味も含めて、ちょうちんあんこは印象に残るんですよ。
いやー、いいですね、いいですね。そうか。他に、あんなこう、まがまがしい見た目でも、他にこう、意識を持ってるっぽいやつが全然いないっていうね、
うん、
ことなのか。
で、あいつと、僕はこう、アウターワイルドをずっとプレイしていく中で、あいつが怖い、ちょうちんあんこは怖いっていうのを全然克服できなかったね。最初から最後までずっと怖かった。
まあでも怖い存在としては、まあ描かれてはいるわけでしょ？花ちゃんとかと違って。
そう。
そうでもないのか。
怖い存在ってなんだって思うのがあのゲームだね。ちょうちんあんこは僕にヘイトを向けているのか、本当にヘイトを向けているんかって思ってしまうところもある、
ね。まあ、そうだよね。そうだよね。なんか今の話聞くとね。
ちょうちんあんこは僕を認識している気がする。いや、本当に認識しているんかっていう。
そうだよね。認識とはみたいな。
僕はこう、どこまでいっても孤独なんじゃないのかみたいなことを思ってしまう。
いや、むしろ生物とか機械なんじゃないのかみたいな。そういう意識になりそうなんか。その話だけ聞いてると。
ちょうちんあんこ、嫌な存在だったな、あいつな、本当にな。
気になるわ。どういうポジションなんだ。なんか俺の中では、なんかもう、それこそなんだろう。落とし穴みたいなイメージなんだけど、うっかりそこ通っちゃうと食べられちゃうみたいな、なんかそんなイメージではいるんだけど、きっと違うんだろうな。
まあでもそうといえばそうなのかもしんないんだけどな。でもな、うん、なんだろうかな、
クロックタワーのシザーマンみたいな、追っかけてくるみたいな感じ、どうなのみたいな。
そうだな、でもなんか生地認識、お互い認識できているがゆえにこう、シザーマンともちょっとと
違
うんだな、不可避みたいなところもあるかな。
その辺はプレイしたら浩平さんと喋れてえなー。認識がどうずれてるかみたいな、同じになるのかずれるのかみたいな。
いやー、でも意外と原さんはこう別にこう克服して、いや何でもなかったんじゃないってなる気もするんだよな。
なんであそこに提灯あんこがいるのか、そもそも意味がわからないとか言って言い出すのかもね。
僕はもう何かこう幼少期に出会ったの近所の犬みたいなこうあの怖さをずっと抱えてるからね。
いやまあそういうポジションだよね。確かに。そう。
見てはいけない存在みたいなところがあるからな。
楽しみ。
あれを克服できずにいます。
相当闇を抱えてますね。
そうだな。まあでも時間的にこんなもんすかね。
こんなもんすかね。
うん。
うん。何個か確かにまだメモったやつあるけど。
じゃあ最
後。ドラクエの爆弾岩とかね。
あ、爆弾岩。おー、いいね。
じゃあ最後に。ちょっと今の話と近いかもしれない。
おー、いいじゃないの。
いや、本当に短い話で、単純にあのキャラクター面白かったよね、と思って。
爆弾
岩、ね。敵なのに何もしないで、最終的に爆発するっていう。
うん。
だって何もしなかったら、あいつずっと様子見てんだぜ。こちらの様子を見てるとか、不敵な笑みを浮かべてるみたいな。
そうだよね。
キモみたいな。怖みたいなね。あったな。
確かにあれもいいキャラだよね。
ねえ。なんかあのメッセージが妙にこう、あいつと戦ってる時の緊張感を高めるよね。不気味な笑みを浮かべている。ね、確かに不気味な笑み浮かべてんだ、あいつ見た目な。
そう、そうだね。うん。
あいつはどういう生き物っていうか、何なんだろうな、あいつな。
何なんだろうね、あいつね。うん、確かにね。
誰かの道具でもないじゃん、なんか。一応、こう、個としては自立してるじゃん。なんか他の敵がいて、こう、爆弾岩を爆弾代わりに投げてくるとかだったら、なんか、ちょっとなんか、そのための存在なのかなと思うけど、そういうわけでもなさそうみたいな。
ああいう生命体だよね。なんだろうね。
そうそうそうそうそう。眺めて攻撃されたら爆発するんだよ。爆発っていうか自爆だからね。
そうだな。
メガンテなので。
うん。
いや、そのメガンテとはいえ、あの、アバン先生のメガンテとは意味が違うじゃないですか。なんか、メガンテするために生きてる岩って何なんみたいな。
そうだよね。
単純に思っちゃって。ちょっとなんかもう、違う概念の生き方をしている感じはちょっとある。
そうだね。生地顔があるから自我があるにも感じるしね。自我はないかもしれないしな。
そう、自我がないんだったらまあまあいいけど、それってもうモンスターじゃねえしな、みたいな。でも爆発するしかできねえんだぜ、あいつ、みたいな。
そうだな、
喋、ね、ったりとか会話とかできんのかな、あれ。
どうなんだろうね。
まあでもシリーズによっては仲間とかできんのかな。
モンスターとかだったらなりそうな気もするしな。
モンスターとかあるか。でもそれこそね、仲間にできるドラクエシリーズとかでさ、爆弾岩倒してさ、戦闘の後にさ、爆弾岩起き上がって仲間になりたそうにこちらを見ているって言われても仲間にしたくないよね。
そうね。
いやいやいやいや、それはちょっとやめときますわってなるよね。
なるよね。なる役あんのかな、シリーズで。わかんないけどもな。
ね、
なっても、強くはなさそうとか仲間にデメリット多そうだもんな、あいつな。
通常攻撃できるんかみたいなね。通常攻撃したなんか勢いで爆発しちゃうみたいな、ありそうで怖い。
やだよ。
まさに爆弾抱えてるみたいな心境でやるのやだな。まあ別に、ま、一応メガンって魔法だから、まあ唱えなきゃ大丈夫なのか。
どう
なんだろうな。口塞いどきゃいいのか。爆弾今。
仲間としてちょっとあの役に立たない。
確かにな。
確かにな。不思議な存在だ、あいつはな。
いや、まあ、ちょっと爆弾は懐かしい。いや、まあ、スライムとかはちょっとね、ベタすぎるんで、まあ、ちょっとなんか他になんかいなかったっけなって思って、うんうん、ちょっと爆弾は思い出したっていうだけの話なんですけどね。いやいや、でもなんかまだ他にもいろいろ出そうなテーマではありましたな。
そうね。
うんうん。
まあ、あえてなんか、メモってきた名前だけ挙げて終わっちゃうと、
うん、
あの、僕、赤狼にいた、
うん、
源の宮の貴族の皆様っていうのをメモっていましてね。
雑魚キャラなんだ。なんか名前が大層、
う
ん、
雑魚キャラ、あのある特定のエリアに会うと出会う貴族の方々ですね。
おお、
最高にキメえんだ。
ああ、ソウルシリーズのマインドを継いでる系の敵のキャラね。
そうそうそうそうそうそう。
キノコみたいなやつね。
最高にキメえんだ。あいつは一生忘れねえな。
そんなに。ああ、でも赤狼今半額なんだよな。
ぜひ買ったらあいつらに苦しめられてほしいな、皆様な。
ねえ、赤狼ってなんか、そのゲームのサブスクに全然来ないから、半額か、買わないといけないか、やっぱりって思ってる。
僕は個人的に赤狼2来ねえかなって思っちゃうな。
いや、まあそのうち来るかもね。
来てほしいな、
うんうんうんうん、
またヒーヒー言いながら楽しんじゃうな。まあまあそうなるね。それはこう話したら終わらなくなるんで、ここで切りますけどもね。そんなことをメモってますよというぐらいでしたよ、
はいはい、俺なんかメモったの名前だけで言うと AC の MT とかね。
おー、
アーマードコアの MT ね。 MT ね。 AC の MT って言ってるのがもうなんか車かなってなるね。
確かに。AC にもならない、ちょっとした、
そうそうそう、
ね、ロボット的なやつね。
そうそうそう。あそこ、あいつらのポジションだったりとか、その設定周りとか結構好きよとかね。
うん、なるほど、なるほど。確かにな。
デビルメイクライのマリオネットとかね。
おぉ。
一番初期のデビルメイクライの一番最初のザコキャラね。うん、あれとか結構好きよとかね。
なるほどね。
あと、もうザコキャラって言っていいのかもはやよくわからない。レースゲームから F0 のあの、モブのマシンね。
お
いっぱい走って、メインの 4機体とは別のなんかちょっと丸っこいダセい形の色違いのマシン、あいつらね。
まあ確かに確かに。
逆にあれ一回乗ってみたいみたいな。
性能がちょっと劣りそうな感じがあるね。
そうそうそう。逆にあれで世界一目指したいよね、みたいな。まあそんなんとかありましたよ。
そうね。まあ、雑魚キャラっていうね。まあテーマがざっくばらに広いからね。まだまだ、
ね、
永遠に話すような気もするからね。
うんうんうん。かなり広め。まあでもある意味、ここの モブというか
、
みたいな位置づけだけどいい味出してるよね。
そうね、
迷惑役だよねみたいなのをちょっと、
うん、まあまたなんかね、あの似たようなテーマとかでね、話したいと思いますわな。
ですね。
まあそんなんで、ね、今日はお時間もいいとこなんで終わっていこうかなと思います、
はい、
最後はエンディング向かっていこうかなと思います。
はいはい。
皆さんこんにちは、ゲームなんとかの小平です。番組リスナーの皆さんにお知らせがございまして、少しだけお邪魔させていただきます。この度ゲームなんとかは YourGoti さんと共同開催にて YourGoti2023 レビュー投稿キャンペーンを開催いたします。 リスナーの皆様一人一人のあなたにとっての2023年一番推したいゲーム、ゲームオブザイヤーを教えてください。審査員の心に響いたレビューには素敵な商品が進呈されますので、お気軽にふるって投稿いただければなと思います。締め切りは2023年12月15日23時59分まで。受賞者発表はゲームなんとかおよび各コラボ番組さんの中で発表されます。普段お聞きの番組の他にも、この機会にまだ聞いたことのないポッドキャスト番組を聞いてみたり、リスナーさん一押しのゲームタイトル、新たなポッドキャスト番組と出会うきっかけにしていただければなと思います。キャンペーンの詳細はイワゴティのウェブサイト、もしくは X、旧 Twitter にてゲームなんとかアカウントのポストをご覧ください。それでは引き続き番組をお楽しみください。バイバイ。エンディングです。
エンディングです。
いやー、今日も話しました、
うん、話しましたね。いやー、頭空っぽにして喋る感じの、
うん、
いい話題です、
ね、まあたまにこういうのやると楽しいよね。
そうね、
ざっくばらんで、まあ、別にこうなんか本当にテーマとしてもふわっとしてるから、こう本当にあっちゃこっちゃいけるような話というかね。
そうね。もうなんかこの二人なまじなんかこう結構な回数重ねてきてるから、なんかもうあんまりカッチリしたテーマだとこうなんか何話そうってなるときあるからね。
まあね、まあ
こんぐらいふわっとしてる方が喋りやすいみたいなのがなくはないみたいな。
そうなんよね。またね、こう昔もやったよなみたいな、話したよなみたいなのがちょっと若干ね、そうそうそう、こうブレーキかかるところがあるというかね。
うんうん、
本当はこうあんま考えず同じ話してもいいのかなって思うところもあったりもするんだけどね。まあ、
そうだよね。そうだよね。もう昔話した話とか多分なんかもう知らない人もいっぱいいるだろうし、
ん
で、まあまあそういう思いでもうなんか2週目話してるゲームとか多分いっぱいあるんだけど、
うん、
実際にね。
まあ今日話した雑魚キャラもだし、ちょっと前に話したボス的ボスキャラの話もそうだけども、
うんうん、
まあもう一回もう二回ザックバラにやってもっていうのはできそうな気もするからね。
そうだね。まあゲームやってる限りはまあ、うん、ね、確実にどのゲームにもそういう存在っていうのはいるような話ではあるから、
うん
うんうんうん、
まあもうちょっと例えばね、縛ってね、こう強かったボスとかね、もうちょっと縛っても話せそうな気もするし、
そう、ね、
相変わらずゆるふわに話してもいいだろうし、
そうね、
まあいろいろ同じようなこととかでもね、引き続き話していければなと思ってますよ。
はいよ。
まあそんな感じでね、まあ、うん、今日は雑魚キャラっていうような テーマでしたけどね、はいはい、僕の中ではこんなやつやっぱ印象深いっすねっていうのがあればお便りとかで教えてもらえればなと思いますんで、最後定型読んで終わっていこうかなと思います。
はい。
この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォーム、またはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。アドレスはエピソードの概要欄に記載してますんで、そちらをご確認ください。
はい、
ついでに番組の購読フォローボタンも押していただけますと僕たちがとても喜びます。
おい。
その他 SNS ではハッシュタグゲームなんとかを使った投稿もお待ちしております。番組に対する感想であったり、リスナーさん同士の交流にもつながればなと思いますんで、気軽に使ってみてください。
はい。
そんなわけで82回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手はコヘイと
アルでした。
それではまた来週。
メガンテドカーン。爆発落ちみたいな。